78.5 FM 北九。
知ってる？
就活。
知ってる就活は働くを考えるライブトーク番組です。この番組は地域のために地域を超えてザ・メディアジョン・リージョナルの提供でお送りします。就活といえば就職活動ということで、スタジオには大学生の皆さん、そして株式会社ザ・メディアジョン・リージョナルからコメンテーターのシャッフル北尾こと北尾陽次さんにお越しいただいていますと、通常ですとご紹介いたしますけれども、今日はですねスタジオに北尾陽次さんお越しいただいておりませんということで、今日はピンチヒッターの進行役、学生の箕浦さんにマイクをお渡ししましょう。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
8月6日土曜日朝10時1分を回ったところです。こちら福岡県北九州市小倉北区大町にあります FM 北九、北九州シティ FM の第一スタジオ A スタジオから生放送ライブオンエアでお届けいたします。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、今日をもちまして第248回目を迎えました。拍手、
イエーイ。
もう少しで250回です。
ね、
早い。というわけでですね、本日は、いつも進行役をしていただいているシャッフル北尾こと北尾陽次さんが、先週お話しされていたのですが、広島の、平和式典に、出席するということで、今回はお休み、スタジオの方はお休みで、この後ですね、広島から、中継を結んで、トークをしていこうと思っていますので、お楽しみに。ですので、代わりに、進行役をさせていただきます。下関私立大学4年、箕浦理恵です。本日もよろしくお願いします。
イエイ。
緊張してます
ね。
1年ぶりにこの大役任されたので相当緊張してます。
緊張しますね。
ちょっともう本当にもう2人とも多分初めてなので、2人とも多分緊張してると思いますので、私が、全力でサポートしていけたらなと思っております。はい、じゃあまずレギュラーの学生パーソナリティから自己紹介お願いします。
はい、皆さんおはようございます。とレギュラー学生パーソナリティの西南女学院大学4年生の竹崎恵里です。と本日もよろしくお願いします。
いいちゃん久々だね。
そう、久々で、先々週がちょっと研修、会社の研修があって、福島に行っていたのでお休みしたんですけども
、
福島まです
ごいなんか遠い、
遠いとこだったけど、でも福島その日がちょうど一番暑かった日みたいで、本当に炎天下で農場を巡って。でもすごい楽しかったです。はい、
ね、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、先週ですねレギュラーに報告しました。はい、じゃあ自己紹介お願いします。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
下関市立大学4回生の久井健太です。本日もよろしくお願いいたします。
えイエイ。
久井さん、私たちレギュラーパーソナリティに心強い味方です。
本当に
落ち着いて、本当にもう心強い味方がね、いるので、いや本当にもう今日どうしようかなと思いながら、もうどうしよう、エリちゃんと二人だけだ、どうしよう、ね、どうしよう、エリちゃん初めてなのにどうしようっていうのがね、本当にもあったから、久井さんという心強い
お力になれたら
レギュラーがいるので、本当に今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、本日、8月6日は、広島、原爆の日というわけで、私たちこの番組も、今日はそういうテーマでちょっと番組を進めていこうと思いますので、じゃあ本日のテーマをエリちゃん紹介お願いします。
はい、本日のテーマは、平和。
はい、平和についてです。平和、中心的になるのはやはり原爆のことだったり戦争のことについてになるのですが、就活に関しての平和、日常生活などのことも、お話しできたらなと思っています。
はい、
いや本当に広島原爆投下の日って、 忘れてはいけない日ではありますよね、
うん、そうですね、
そうですね、うん、今日が今日でというか今年でもう71年目、うん、ということで、うん、もう71年前になるんですね、うん、原爆
なんか私たちが本当に生まれる前に起こったことだから、うん、その私たち自身も結局戦争について知らない子供たち世代、
うんうんうんうん、
それがまあ今大人になって、
うん
うんうん、ね
そうですね
本当に小学生の頃みんな授業とかあったんですかね、
う
ん、
平和学習、ね、ありました ね、
そうですね
毎年のように、うんまあ、主に、広島原爆の日と長崎原爆の日が近づいてきたら、うん、ビデオを見たり、うん、あと、まあ、被爆者の方からお話を、うんまあ、聞いたりして、うんまあ、平和について学んでいこうという授業が、うん、小学校中学校ギリギリまであったかなっていうのは、うん、
中学校まであ
、そっか。
なるほど、う
んえうん、ちなみに2人は、はい長崎と広島の、うん原爆資料館ありますよね、うんうんうん、行ったこととかはありますか。
私は長崎の方に小学生の頃、うん、その社会科見学で行かせてもらいましたね、うん
う
ん、
あ
その時が初めてで広島はまだ行ったことないんですよ、
うん、印象とかなんか覚えてるのとかありますか。
印象はその資料館で、うんうん見たもうボロボロになってしまった服だったり、あとはそうですね原爆が実際に落とされた場所ですかね、なんかちょっと記念なんか公園みたいになってるとこ行ったんですけど、今ではもうそういう跡形はなくなってるんですけど、やっぱここで起きたんだなって思うとちょっと怖くて、なんかちょっと怖かった思い出がありますね、うん、あの頃は。
久江さんはありますか。
僕は小学校の時に社会科見学で広島の原爆資料館に行って、で修学旅行、小学校6年生の時の修学旅行で長崎に行き
ました。あ、じゃあもう両方行ってるんですね。
行きましたね。
なんかこう2つを見て思ったこととかも覚えてる、
はい、そうですね、正直言うとあまり覚えてなくて、やっぱりその頃知識がなかったというか、
うん、
っていうのを踏まえて行ってなかったので、やっぱ修学旅行っていう、うん、どちらかというと楽しみにして行ってたので、
あ、うん、確かに結局あんまり学校行事としての楽しみとして、
そうですね、
うんうん、私もあの長崎の方の原爆資料館だったり、あと平和公園に行って、うんまあ、その実際に鶴を、まあ、置いてきた覚えはありますね。でもその時はやっぱり私も正直その修学旅行楽しみで行ったので、でも怖かったっていう印象はあります、うん
あはい、なるほど。
という感じでですね、はい、今回はまあ平和について、まあ、最初も戦争のことだったり原爆の話、うんまあ、あと北尾さんからも中継で、まあ、その式典の話も聞けたらなと思ってますので、はい、楽しみに、はい、では早速ですがオープニングナンバーを行きたいと思うんですが、
はい、
これは誰が。
これは僕です。
お、はい、さやさん、なんでこんな曲にしたんですか。
そうですね、夏ということで、はい、あと平和を考えるということで、平和といえば愛ということなので、はいはい、この曲を聴いて、うん、そうですねこの曲を聴いてほしいなと思いました
なるほど、
はい、
では曲紹介お願いします。
かりゆし58で7。
78.5 FM 北九。
お届けした曲はかりゆし58で7でした。時刻は、10時14分になったところです、知ってる就活働くを考えるライブトーク番組第、248回、本日のテーマ平和についてです、はい、大丈夫ですか皆さん。
はい、
でですね、今日はですね、実は進行役の北尾さんが、まあ、広島の式典の方に、まあ、行っているということで、中継を、まあ、結ぶことになってるか、大丈夫ですかね。じゃあ北尾さんと中継を結びたいと思っています。では北尾さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。
元気ですかっていうか、ちょっとさ、もうちょっと元気出して放送しようよ。いや、実際に聞いてますよ。
緊張するんですよ。
まあ、緊張するのはわかるけど、はい、ね、学生の性分若いんだから、もっとフレッシュに元気よく、ちょっとやっていきましょうよ。
はい。はい、頑張ります。
はい。こちらですね、はい、広島なんですけれども、
はい、
暑いです。今青空でですね、はい、北九州天気どうですか？
北九州は青空です。
青空。
はい。
じゃあ、全国的に今日は天気がいいのかな？
そうですね。
うん。風もないですね、広島は今。はい、
じゃあもう本当に炎天下の中、
本当は危険を。
そうですね、こちらの平和記念式典ということで、
はい、
正しくはですね、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式っていうのが正しい名前なんですね、名称なんですけれども、朝8時から、式典が始まります。私も8時からですね、広島のこちらの平和記念公園に、入りまして、最初からですね、式典に参列させていただきました。広島市長によるですね、平和宣言に始まり、また子どもたちのですね、メッセージであったりとか、あと安倍総理大臣、安倍首相からの、メッセージ、また広島県知事、そして国連事務総長からのですね、メッセージなどを踏まえて、ざっと45分ぐらいでしたかね、あったんですが、ちょうど今ですね、終わって1時間ぐらいしてようやく参拝の列が落ち着いた感じで、今まで長蛇の列だったんですよ。
へー、あ、今参拝の途中なんですね。
そうですね、さっき私のツイッターでもちょっと出したんですが、今皆さんが知っている有名な広島の原爆慰霊碑の前にですね、
はい、
すごい数の今花が手向けられてます。
そうなん、折り鶴と
かということで、そう、折り鶴、折り鶴、参列者一人一人にですね、パンフレットの中に折り鶴が折れる折り紙が入ってるんですよ、一枚。それをみんな一人ずつ折って、それを受付に出して、それを今回式典の全員で折り鶴を千羽鶴っていう形でやっていくっていうのもあってですね。
なるほど。そういう仕組みだったんですね。
知らなかった。
北尾さんはその毎年式典参列されてるんですか？
そうです、ほぼ毎年ですね。行けない時も時々あるんですけれども、でやっぱりほぼ毎年というか、何回も来てますんで、特に今年はですね、オバマ大統領が、広島に訪れてですね、メッセージというか演説もされましたし、そういった意味には非常に注目される式典になろうかなと思ったんですが、やっぱ実際来てみるとですね、外国人の方が非常に多いですね。
そうなんですか？
うん。無論式典には各国の大使館のですね、代表として、大使の方々がですね、大使館の方が来てるんですけれども、来賓として、それ以外にも、一般のですね、参列者として、非常にですね、多国籍の方が、来られてます。欧米、アフリカ、そしてアジア、ですね、なんか女子高生かなと思ったら、喋ってるのが韓国語でですね、韓国語って思いながらですね、そうか、あとなんか僕らがパンフレット持ってるんですね、それどこにあるんだというふうにですね、普通に英語でですね、教えてくれっていうふうに外国人の方に言われたりとかですね、本当に国際色豊かな式典になってます。
ちょっと想像していたのと違いました。
なんかもうどんどんそのお年寄りの方、その被爆された方だったり、そういう遺族の方だけなのかなっていうイメージだったので、なんか
あれですよ、広島 の、はい、記念式典はすごく規模が大きくてですね、
はい、
でやっぱりその世代を超えていく、実際に子供たちが多いんですよ、参列者に。でいわゆる被爆2世3世と言われるような人たちも含めてですね、
はい、
この広島の原爆のこの悲惨なことをですね、まあ、歴史として次の世代に伝えていこうという明確な意思がこの式典自体には出てますので、そういった意味では非常にですね、単なる式典というよりかは、本当にメッセージ性の強い、思いのこもった、イベントというとちょっと語弊があるかもしれませんけど、そういった本当にですね、広島にとってはとても大事な一日ですよね、8月6日というのは。
なるほど。
ですね。私たちとっても結局国民的な日ではありますね、この日は。この日と長崎の9日も。
ちなみに3人のうち誰か広島の平和記念公園に来たことありますか？
久井さん、
はい、 修学旅行じゃないって社会科学見学で行きました。
おお、はい、なるほど。どうですか、その時のイメージというか。
その時のイメージは、そうですね、今その時は何も感じることが正直ちょっとなかったんですけど、うん、今ちょっと考えてみると、うん、その被爆というか原爆が落とされて、うん、その70年間草木が生えなかったっていう場所だったのにもかかわらず、うん、その当時の風景はすごく綺麗な場所だなっていうふうに思ってるので、うん、と考えたらすごく復興っていった部分ではすごい進んだのかなっていうふうに思います、
うん、そうですよね、うん、今朝も同じような話をしててですね、はい、今年で原爆投下から71年なんですけれども、はい、もう広島という街はやっぱ大都会というか、うん、あの人口でいうと北九州よりも人口多いんですよね、うん、100万人超えてますんで、はい、でまさかねその原爆が投下されて草木も生えなくて100年はもうこの街ダメなんじゃないかって言われてた街が、うん、71年、まあもうすでに10年20年の過程の中で街が復興していくんですけど、これほどまでに立派な街に、うん、なりましたから、そういった意味では本当に当時ねその頑張ってこられた方が今のこの状況を見てるとどういうふうな思いで、見られたのかなっていうふうに思いますね、うんうん、
私も去年ですか冬に広島を訪れた時にすごく本当に商店街歩いたんですよ。すごいもう大きな街っていうイメージありましたね、なんだか、うん、本当に原爆が落とされたのかなってちょっとやっぱり考えましたね。
まあ同じような状況がね福島の原子力発電所のこともありますけれども、はい、ぜひね復興という言葉っていうのは漢字二文字ではありますけれども、そういった意味では思いのこもる言葉なのかなというふうに改めて感じてます。
ですね、まあ、その今日の日を、まあ、なんか まとめるというかうまく言えないんですけど、まあ、でもそういった意味で大分だったり熊本地震の復興も何か助けになればいいかなと思ってます。
そうですね、はい、日常にあることを感謝するいい気づきの機会になると思います、うん、こういったのは、うん、特に8月6日っていうのは本当に、ね、悲惨な歴史の上に立ってこそやっぱ平和があるわけですから、はいはい、そういった意味ではですね、なんていうか就活ができるっていうこと自体が平和じゃないですか、うんうん、だから就活の番組ですから、そういった意味では本当に平和ということを考えるときに普通に就職、そもそも就職活動できることが幸せですよね、うん、だから就職活動嫌いだとかめんどくさいとかって言ってるのはすごく贅沢というか、ある意味ではね、うんうん、だからそういった意味でもその働く機会を得られるっていうこと自体がね、今日も平和宣言とかメッセージの中でこれからの将来をね、あった人たちが命を旬にして奪われたというふうなメッセージがあったんですけれども、はい、そういった意味では君たちはね、まだ20代これから未来いくらでもあるので、はい、就活に関しては本当ひるむことなくというか、就活ができるこの日常に感謝をするというか、それこそがやっぱり平和だと思いますんで、
はい、
うん、今日のテーマが平和ということですから、まあね、今日は8月6日に放送があるということも本当に何かの縁だと思いますし、はい、ぜひ3人でねこの後の番組展開、はい、ぜひ平和と就活についてで、また働くということにおいて、はい、働ける平和がある、働ける日常に感謝をするということの観点を含めてですね、はい、ぜひいろいろと話をしてみてください。
はい、わかりました、はい、うん、ではこの後も頑張りますのでまたお聞きください、うん、はい、
はい、元気出して、
元気出します、元気出します、元気出します、
緊張だから緊張してますってことを言い訳にしないように、
はい、元気出します。
もちろん広島のね平和記念式典来てる子供たち元気ですよ、
本当負けないように頑張ります、はい、はい、
ね、はい、ということで広島から北尾がお伝えしました、はい、本当にね、皆さん熱中症には気をつけてください。
はい、ありがとうございました。
そして8月6日しっかり平和をね、噛み締めながら、考える一日、気づきの一日にして、明日以降、立派な毎日が描けられるように、はい、日々歩んでいきましょう、はい、ということで広島からお届けいたしました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。というわけでですね、はいはい、すごく深みがある、うん、言葉ばかりでしたね。はい、就活、確かになんかうん、その就活できてること自体が確かにも当たり前って思っちゃいけないんだなっていうのは、
確かに。
そうですね、
やっぱそういう戦争とかそういうなんか合ってたら就活なんてそんなできないし、うん、
自分の好きなことなんて多分選べない、ね、もうその国のために戦わなきゃいけないっていう気持ちになるから、うんうん、今の時代なんかこう本当に平和な時代に生まれてこれたことに本当に幸せだなっていう風に思った方がいいのかなって、
うん、ね、
あとやっぱその式典のちょっとイメージもなんかちょっと変わった、
ね、確かに
変わったっていうか、うん、ね、ちょっと違った。
やっぱりオバマ大統領が来てくれて国際的にも注目されたっていうのはあるんじゃないでしょうかね、うん、
ですね、確かに、うん、でも私自身あのアメリカに友達が住んでいたので、うん、ちょっと聞いたんですよね、うん、そのアメリカの方の学校では、うん、その平和学習ってどういうことをするのって聞くと、うん、結局、まあ、アメリカはまあ原爆をまあ落としたところなので、うん、自分たちがやったことっていうのは、うん、そのいろんな国に被害をもたらすから、うん、まあ、行いとしては正しい選択だったかもしれないっていうふうに教える先生が多いっていうふうには言ってましたね。なんか実際にその資料館とか日本に関する資料館はなく、うん、ほとんどアメリカはそのナチスドイツ、うん、ナチスドイツに関する、はい、資料館ワシントンにあるそうです。でその私の友達はあの日本語学校にもその当時通っていたので、うん、まあ、日本語学校の方でその被爆した方の話とかを聞いて、うん、まあ、その双方の話が聞ける機会があったから、うん、まあ、少し考える時間はあったかなっていうふうには言ってましたね、うんうん、
なるほど。
いろいろやっぱでも国によっては、うん、思うこと、まあ、その私たち日本人やっぱり一番被害、
はい、
被害者なので、うん、なんかこうなんで私たちの国だけがってやっぱ気持ちが、うん、あると思うんですけど、やっぱりでも、うん、その当時やったこと、日本がやっぱやっていたことっていうのも良くなかったこともやっぱり多いと思うので、なんていうか終わらせ方としては、
うん
うん、一つの手だったのかなっていうふうには考えますね、うんうん、あ、なんかコメント読みますか、ゆいちゃん。
そうね、
どんなコメント来てますか。
と、
はい、
坂越さんから、
はい、
はい、
ありがとうございます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
北尾くんは広島か。
広島です。
広島です。
はい、あと北尾さんから引き続き頑張って、はい、とのことです。
頑張ります。もう本当に ね、はい、ね、緊張してます、ね、何回も言うようですか、緊張してます。
頑張らないとですね。
頑張らないとですね。
はい、
なんか他に二人から戦争に関することとかで思うことってありますか、
うん、
戦争に関することですね。そうですね、なんか本当はその広島に今もう原爆、うん、広島と長崎に原爆が落ちてるんですけど、うん、本当はその小倉も歩行補地だったっていうことなんですけど、
うん、
あと京都と新潟も候補地だったそうです、
うん、
まあ、でもたまたま小倉はその落とす時に曇りだったからもう落とさなかったっていう、うん、本当偶然っていうか何ですかね、もう本当偶然が重なって落とされなかったから本当良かったんですけども、もし小倉に落とされてたらどうなってたのかなって、
今のような街が本当にできていたのかっていうのがちょっと不安になるかなって、
ね、
なんか私もその見ていると、まあ、下関も空襲にあったりしていて、
うん、
実際に今自分が住んでいる場所だったり見たことのある場所がもう本当に一面何もなくなってる、写真さっきちょっと調べたらもう何もない状態で、だからこう、その何もない状態が今あんな風に栄えてきてるから、うん、なんかやっぱあの時 その日本の方々が本当に頑張ってくれたから、うん、今こうして私たちが普通の生活っていうのができてるのかなっていうのを非常に、
ね、
ね、
感じるきっかけにはなりましたね、
はい、
はい、というわけでですね、ここで1曲挟みたいと思うのですが、
はい、
この曲は誰が選んだんですか。
はい、私です。
あ、ゆいちゃん、はい、なんでこの曲にしたんですか。
この曲はですね、
はい、
まあ、今回平和っていうテーマにちなんで、
はい、
まあ、グッドラック はい、そういう
私福山雅治さんの曲ですけど、この福山さんが長崎の出身だから、なんかそこに関連してるのかなってずっと
縛ったそっちだ
まさかのタイトルの方からいくと
なるほど、なんか、まあ、そういうことにしときましょう。
わかりましたでは曲紹介お願いします。
はい、福山雅治でグッドラック。
78.5 FM 北九。
福山雅治でグッドラックお届けしました。時刻は、10時35分を回ったところです。こちら、FM 北九、北九州シティ FM の第一スタジオ A スタジオから生放送でお届けしております。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、今日でですね第248回目の本日は平和についてトークを展開していきます。でですね、こちらこの番組はですね3つのチャンネルでお楽しみいただけるんですよ。まず一つがカーラジオなのでお聞きの皆さん、いると思いますが FM ラジオ方で聞けます。こちらは、周波数が、78.5MHz、 関門海峡を挟みまして山口県下関市と福岡県北九州市でお楽しみいただけます。それ以外の地域になりますとサイマルラジオ、これは、インターネットを介しまして電波ネットがつながる場所であればアプリもしくは FM 北九のホームページからアクセスしていただきますとサイマルラジオというものがありますのでそちらをお楽しみいただけます。あともう一つがユーストリーム、こちらはですね映像がこのスタジオの様子が見れます。見えますかこんな風に喋ってますではいつものいきますよ、せーの、
見える、はい、聞けるラジオで Now on air
ということで、もうね、なんか学生だけでするとすごいフレッシュ感がフレッシュ感
そう
フレッシュ感を感じるそんな今日一日でございます、
はい、
では今日のテーマが平和ということで、まあ、ここからは平和と、まあ、就活に関しての話をしていこうかなと思ってるんですが、
はい、
まあ、先ほどエリちゃん、ね、あのオープニングの時に言ってくれましたが、
はい、
その、はい、農場研修について、そうそうそう、その農場研修は、うん、なんかその作物とかはどういった作物を見に行ったりとかしたの？
作物が本当にいろんな作物育ててて、うんうん、もうトマト、レタス、まあ、そういう葉っぱ類、なんかルーコラとか、うん、あとはなめくじじゃない、
なめくじ育てないよ、
エスカルゴですね、エスカルゴ、エスカルゴもその施設内で育てていて、これは日本ではここだけだよみたいな。
どうやって育てるの？
なんか卵を土の中でこう孵化させて、うん、でなんかだんだんこう なんですかね、月日が経っていくごとに大きくなっていくみたいなんですけど、
うん、
いやもう想像以上に大きくてすごく可愛かったです
可愛い、
可愛かったです。
その、
うんうん、
育てた作物は、うん、まあ、そのお店に出される、
あ、一部はその、まあ、農園から出されてるんですけど、うん、まだまだちょっと作っている段階、開発途中っていうのが結構あって、うん、まだお店には出してないけどこれから出していきたいなって思っているのを今どんどん作ってる段階で、いや本当にいろんな種類の野菜、こんな野菜あるんだって驚きましたね。
なるほど、ね、
うん、
なんかすごいね、その福島まで行った甲斐があった、
うん、いや本当になんか福岡から来たのが私だけで、うん、みんなから驚かれたんですよ
他の人はどこから来たの？
他は、まあ、一番なんか近いとこであれば、うん、もうその福島県内の方と、うん、あとは関東がの方が多くて、
うんうん、
あとは大阪ぐらいですね、
うん、
福岡は私だけ七月
いやもうやっぱり方言が出てしまっているみたいですっごいいじられました
なるほどね。でもなんかいいね、そういう同期になる人かな、
う
ん、
そう、うん、これから、まあ、この人たちと同期になるのかって思ったら、うん、もうすごく楽しみで、いやいいなって思いました。
なるほどね。
そうなんですよ、
楽しそう、
う
ん、
そう。
久井さんは最近就活ってどうですかね、は
い、そうですね、先週出させてもらって先週出させてもらった時に内定をいただいたっていう風に言ったんですけど、
うん、
それから今日で1週間経ったんですけど、
うん、
そうですね、就活はなくてこの1週間テストがあったので、
テストありましたね。あ、そっか、テストありましたね。
テスト
忘れてました昨日で終わったらでもすぐにポンって記憶の中から忘れてましたね
そうですね、で今日から夏休みということで、
はい、はい、夏休みですよ、はい、何しますか夏休み。
夏休みでしょう、何しましょう
何しましょう
そうですね、
でもなんか、うん、こう就活、まあ、その内定もらったところから、はい、そのまあ、これから社会に出る上で、はい、こうやろうとしてることとか目標とかってあるんですか、
はい、そうですね、その会社、今内定もらった会社が、この前内定もらった会社不動産なんですけど、
はい、
その宅建の資格を会社に入ってからと取らないといけないので、
はい、
それだったら別に今からでも勉強できて取れるので、まあ、時間があればそちらの勉強もしてみようかなと。
宅建っていうのはどういう資格ですか、は
い、どういう資格、
うん、
わかりません。
わかりません
。
主任者になれる、取引ができる、その、そうです。っていうような資格なんですよ。あんまり詳しくは知らないんですけど、まあ、取らないといけないってことで。
あ、そうですね。はい、その、不動産につかなきゃいけないから、うん、その取引ができなかったら、
う
ん、
そうですよね。
ダメですよね。はい、確かに確かに。
そっかそっか。
うん、私の就活、うん、まあ、そうですね。このテスト期間だったんですけど、
うん、
木曜と金曜に、一つが二次選考で、一つが一次選考に、
うん、
行ってきまして、
うん、
で二次選考行ったところは昨日結果が届きまして、無事最終もう行けるそうなので、
うん、おー、はい、おめでとう、
ありがとうございます次が最終なんですが、
うん、
最終がですね、なんとあの今までがずっとも福岡の方のオフィスだったんですが、
うん、
最終はなんと東京本社に来てほしいということで、
うんうん、
まあ、相当あの、まあ、言われたんですね、その交通費も出ないので、はい、
うん、
覚悟を決めてきてほしいって言われて、
あ、会社の方から、
会社の方から、なんかだからでもその割と、うん、採用担当の方と、
うん、
まあ、1時2時別の方だったんですけど、うん、結構その話しやすい方で、
うん、
なんか今まで面接受けたなんかで、まあ、何度もこうやって就活の面接とかを受けてるので、
うん、
慣れたかわからないんですけど、
うん、
一番自分の素を出せたかなっていう面接ではありましたね。なんかこう自分はこういう人ですよっていうのが見せられたんじゃないかなっていう就職の面接ですね、うんうんうん、
なるほど、
はい、
その東京の面接は次いつあるの？
9日にあります。
9日、え、じゃあもう本当すぐ、
すぐです、
うん、はあ、そっか、
すぐになります。
いや、頑張ってください。本当にな
んかでも本当、うん、そのいろいろ今、まあ、お盆前なので交通機関とかもいろいろ調べてるんですけど、
う
ん、こう山口、まあ、私はもうどちらかというと、まあ、下関なんですけど、まあ、福岡から東京に行った方が近いので、
うん、
調べてると結構交通手段が豊富になってるなっていうの。
あ、そうなの。
飛行機だけでなく今はもう新幹線だったりバス、夜行バスも出ていたりとかして、
うん、
結構本当に豊富になってきてるなっていうのはありますね。なんか、うん、東京まで行くってやったらもう今まで本当に飛行機使わないと無理なんじゃないかみたいなイメージ、
うん、
で、あとやっぱ飛行機って昔は高かったじゃないですか、
うん、確かに。
なんか今本当に LCC ができてるので、うん、格安でこう行けるので、
うん、ね、ありがたいね、
まあ、こういう面がもう平和につながってくるのかなって、うん、
確かに。
なんかこう私たちがこう暮らしやすいように、どんどんどんどん料金とかもやっぱ安くして、どんどんそういう風に行けるようにしてもらってるのかな。なんかそういう意味では本当にこういろんな人が働いてる中でこうやって頑張ってきてる結果がこうやって今結びついてるのかなって私自身は 思いましたね。
そうやね、
確かに。
お、メッセージ、
メッセージが届いてますね。
はい、じゃあ読んでほしいかな、
うん、はい、と坂越さんからもらってますね、
はい、
と原爆で散った人たちからしたら、
うん、
と昨今の平和ボケ、例えば一房が数百万円するブドウが売れるとの事象が、うん、どう見えるんだろうね、
うん、
ということ、
お
ー、そうですね、あとは当たり前の事柄が当たり前にあると確信していることが実は一番危険なのかも、
うん、そうですね、ということで、
そうですね、うん、なんかこう当たり前に、うん、その電車とか、うん、最近起こった事件として、あの仙台の女子高生がホーム電車を待っている時に知らない男の人から針で背後から刺されたっていう事件、なんかあれもなんかやっぱ多分女子高生にとっては何気ない日常の中で電車を待っている時の事件だったので、なんかそういった本当に普通の日常から事件って起こるんだなっていうのはなんか怖いですね。一人暮らししてる面があるので、
そっか、
そういうね、
ひとさんのぶどう、
あ、ひとさんのぶどう、あともう一つコメントが来てまして、う
ん、はい、
テスト忘れる、平和を考える前に学生としての平和を考えないと
そうですね、でもなんかもう本当テスト昨日で終わったので、
そうですね、
もうなんかもう夏休みやってきたなっていう気持ちはあります、
はい、そっか、私はまだこれからテストだからちょっと頑張らないとですね、これからテスト勉強、
はい、あとどういう教科が残ってるとか、
どういう教科っていうかもう国試試験用の授業が4年生はもう全部詰まっているんですけど、うん、そのテストが1日に集約されてあるんですよ、もう1日中そのテストがあって、もうその日が終わればもう夏休みなんですけど、もうその日が濃厚すぎてもう追われてます本当に、はい、
頑張ってね、
うん、いや頑張りますよ
いや本当でも頑張ってほしい、
うんうん、
というわけで一曲、はい、最後の曲になるんですが、これはまあ私ミノーラが選ばせていただきました、
はい、
はい、まあ、そのね平和につながるように、でこれからのまあ就活で特に、3年生とか、
うん、
この世代、まあ、この下の世代の子たちにも頑張ってほしいという気持ちも込めて、うん、この曲を選びました。ゆずで GIA の旅路。はい、お届けした曲はゆずで GIA の旅路でした。知ってる就活、働くを考えるライブトーク番組、エンディングを迎えます、
はい、
というわけで本日のテーマ、まあ、平和についてですが、うん、まあ、そのさっき、まあ、曲が流れてる間に、うん、まあ、私たちでいろいろ話していたのは、うん、まあ、そのこれから私たちも社会人になっていく上で、
うん、
その今までその、ね、そのなんて言いますか、働いてきた人たちが、うん、まあ、残してくれたものを、まあ、こうどんどんどんどんその上に積み上がるような結果だったり、うん、働きを残したいとか、あとやっぱりそうですね、先ほども北尾さん の, あの中継の方でもあったんですが、その外国の方がこう自分たちの国のことを、自分たちのことというか他国の国のまあそういった戦争だったり興味を持ってもらってるっていう面で本当にやっぱすごく進歩してきてるところはあるので、そういった面でもっともっとたくさんの方に平和についてだったり戦争について考えてもらいたいなっていうところはありますね、
うんうん、そうです
ね、なんか私たち世代はね本当に戦争を知らない世代なので、
うんうん、
いかに自分たちがこれから、うん、そのもっと本当に知らない下の世代に伝えていくかっていうのをね大事に持って、
う
ん、
そうですね、
本当に原爆の日っていうのをね忘れないように、うん、そして当たり前が当たり前じゃないっていうのをね、
うん、
過ごしていかないといけないなっていう気持ちになった ね、
日々感謝して、
ね、日々ね
生きていかないと、
うん、はい、日々感謝、そう、ね、日々感謝、もう北尾さんがいつもいると思わない
そう
そう思わない
ね、うん、3人ではやっていけるように、
やっていけるように、ね、また頑張っていこう、
うん、
はい、
はい、なんか久井さん、はい、言いたいこととか
言いたいことですか言いたいことそうですね、僕たちの世代は、はい、その被爆者の方々の声を、うん、生の声を聞ける最後の世代だと思うんですよね、
う
ん、それから僕たちの子供たちの世代が生まれていた時には、うん、やっぱりちょっと亡くなっているということもあるかもしれないので、
はい、はい、ありがとうございます。では次回は、福岡天神の方から放送していきますのでお楽しみ。ではまたさようなら。
さようなら。
さようなら。